愛知県にあります高浜市では伝統工芸品である三種鬼瓦工芸品、こちらとアニメ鬼滅の刃のコラボレーション、こちらを発表いたしました。10月30日から2021年1月29日までで限定オリジナル瓦グッズなど様々な企画が展開されていくとのことです。高浜市はね、三種鬼瓦っていう鬼瓦の主な産地でございまして、鬼師って呼ばれるんだって。鬼瓦作る人かっこよくないね、鬼師って、高浜市は鬼師の町の異名を誇るということで、なんか魔除けがね、凄まじい魔除けになりそうな感じがしますけども、コラボでは鬼師が長年培ってきた技術で手作りをしました瓦製ペーパーウェイトとか、カード立てとかですね、こちらを、河原美術館であったり観光案内所、三州河原工業協同組合オンラインショップ、こちらにて販売をするそうです。また高浜市役所庁舎、こちらには鬼師がサインまで作り込んだ鬼滅の刃の河原のモニュメントが登場するそうで、まあ、こちら実際僕は実物今見ながら喋ってるんですけど、まあ見事に瓦素材を使った、そういうグッズであったり、なんか瓦っぽい何かこうオブジェですねになっていたりとかして、お見事っていう感じですね。やっぱ鬼師、仕事ができますねはい、まあこんな感じでさ、まあ今いろんな企業さんがとにかくまあ正直ね、この鬼滅人気にあやかりたいというところはあるんでしょうけども、ぜひね、今年はもうとにかく観光という観光が死んでます。軒並みやっぱり、まあ、今でこそ GoTo が始まってようやく、地方の、ね、活性化みたいなのが始まりましたけども、やっぱりずっとこう観光が廃れていっていた中、やっぱりそれがね、地方はもう本当に苦しくて、東京の人なんかのね段違いに苦しかったはずなので、こういった形で地方とねぜひコラボをしていっていただいて、地方を助ける、礎となってもらえたらいいんじゃないかなと思いますね。まあ企業さんコラボもいいんでしょうけども、そういったなんだろうな、地方を助けるっていう意味合いでも、ぜひ頑張って主催者さんには動いていただきたいなと、そんな風に思っていたりはしますね。改めましてこんばんは、炎上しそうで炎上しない、エンタメ系ウェブウォッチャーテリーのよもやますぎる部屋でございます。いかがお過ごしでしょうか。さて、なんかね、まあさっきもこのコラボの話をしたけども、まあ企業さんはこういろいろね IP ものとコラボをしたいわけですよ。でそんな中、下手にコラボをしてしまった結果、ちょっとクレームが多くなってしまったというパターンも発生するそうで、1個1万円で販売していたコナンのスノードーム、これがですね質が悪すぎてクレームが大殺到しているそうです。1個9800円、税別のねスノードームが10月中旬ぐらいから、予約した方々にですね、まあ今手元に届いているそうなんですけども、その受け取った人がですね、軒並みこうフィギュアの質がとにかく悪いととか、ドームに多数の傷がついているなどと言って、写真付きで相次いでツイッターに報告をしてネットで話題になっているそうですね。発売元の、スーパーグルーピースさんでいいのかな、度重なる納期の遅れに加え、商品の仕上がりや傷などお客様にご納得いただける製品をご用意できず、誠に申し訳ございませんという形で、謝罪をしていると。で、支払い額と送料を返金しますよと、ご希望の方に返金しますよということで、まあなんちゅうかこうやっぱ、まあ機密もそうなんだけど、下手なコラボの仕方をしたらダメだよね。やっぱりコラボをするのはいいんだけども、その出来が悪かったりとかすると、まあそれのオタの人たちっていうのはまあすぐ発狂しますんでまあ発狂って言い方は良くないけどね、それは金払ってるわけですから、当然出来がいいものが欲しいわけで、それがね出来が、まあ、しかも今回に至ってはこれもともと本当は今年の2月に発売予定だったんだって。去年の9月から受注生産で予約受付開始してたのに、2月に発送だったのが延期になって今になったということで、まあ待ちに待った結果届いたものが質が悪かったりとか傷が入りまくってるは、まあ確かにクレームになっちゃうかなという気がしますね。うん、まあまあ、こういったコラボって、うかつなコラボって本当に、ね、だからやめた方がいいんだよね。うん、ちゃんとした例えばその、今回であればフィギュアなんかもさ、もっと出来のいいところを、外注で発注するとか、 いう形で、まあ、自社だけでしないでとかっていう形であれば、まあ、なんとかいけたのかもしれないですけどね。まあところで、あのコナンのスノードームって欲しいかね絶対にいらないですね、誕生日にもらったとてみたいなところがありますが、僕は絶対にいらないなと思いながら、それが1万円でも買う人がいるんだななんて思ったりもします。はい、さて先日の2020年10月14日ですね、先日行われた新製品の発表イベントがありました。アップルの iPhone、こちらがね、iPhone12、12ということで、今回はミニ、12、無印、12プロ、12プロマックスということで、4種類発表になりましたが、この新型 iPhone、 こちらを購入するにあたって必要な労働時間は世界各国で大きく異なるよというのをシンガポールのサイトの方が、分かりやすく説明をしていました。まあ、今回はね、大きさにこだわって小さいものがいい人用とか、まあ、さらにカメラ性能に大きくこだわったプロ仕様みたいな、プロマックスみたいなのも出てきましたけども、そんな iPhone12、購入をするにあたって、まあ、買うんだったらどんだけ働かなきゃいけないのかみたいな、お話のものも、ビッグマック指数っていう風な言い方をするそうなんですけども、これはまあビッグマック指数っていうのは、あの各国の経済力を測るための指数であって、マクドナルドで販売されているビッグマック1個の価格をすることで、得られるような感じになっているんですけども、似たような形で、まあ、iPhone 買うなら何日働けばいいのっていう話なんだよね。で、まあ、それが大きく異なっているよということらしいです。で、ちなみにこの価格というのは世界各国における公式価格が参照されておりまして、日本での場合は税別106,800円ということです。まず日本の場合はだいたい 9.8 日の労働で購入が可能と。日本とほぼ同等の労働期間が必要な国は韓国、オランダ、ドイツ、スウェーデンなどが似たような感じになっているそうですね。で、逆に長い国は1位がですね、インド、そしてメキシコ、この2つが1位、iPhone12 のプロを購入するまでにかかる日数が 54.4 日の労働が必要なんだそうですね。まあ、ちなみにこの日数っていうのは純粋な労働期間を示しているので、労働期間中の必要な飲食費、電気代、通信費、こういったものは考慮されてませんということなんで、インドとかメキシコだと 54.4 日、飲まず食わずで働かなきゃいけないというぐらいなんで、30日弱で住むのはスロバキア、マレーシア、ポーランドとかね、リトアニア、中国とか、っていう感じで、中国も比較的高めなんですね。逆に、最も労働時間が、短い国、スイス、わずかなんと 4.4 日の労働で iPhone12 プロが購入可能ということなんですね。スイスに続いてアメリカ、オーストラリアのあたりも、まあ、比較的短くて済む6日とか、7日弱っていう形で、まあ、それだけやっぱり世界の貧富の差というのが大きく、表されているよということなんですね。こうやって見ていくと、まあまあ日本も最近はね、どんどんどんどん手取りが下がっていて、経済的にはねすごくしんどいと、一般人のこう生活というのはすごく消費者の生活はしんどいと言われているんですけども、まだまだこうしてみると割と上位の方にいまして、きちんとこう、まあ、先進国であるというのが、表現はされていますよね。うん、まあ、ただね、まあ、諸外国がとのその差っていうのがね、タイとかマレーシアとの差っていうのも、一時と比べてもうその倍率、例えばタイだったらバーツだったかなぐらいだったら、今4分の1ぐらいか、日本円の価値としてね、ぐらいになってきていて、まあ、その差っていうのはどんどんどんどん少なくなっているって考えると、やっぱり、日本のその、労働環境みたいな、ところっていうのはどんどんどんどんやっぱり低下をしているのかなという気もしますし、まあ難しいところだけどね、この経済に関しては、競争率がやっぱり競争力が非常に弱い、最近は、国なので、まあね、一時はさ高度成長期っていうのが日本にはあって、その時期は、頑張ればね、頑張っただけお金ももらえてみたいな、時期がありましたけども、最近はそんなことがなくてですね、 働けどお金が貯まらないといういわゆるワーキングプアみたいなことにもなってきていて、そういったことを考えると、先進国ではあるもののやっぱり競争力とかの低下によって、経済力っていうのはどんどん落ちているのかなという気もせんでもないですよね。とはいえ、やっぱり日本という国ではこの iPhone、っていうの端末が非常にやっぱり売れる大事な、場所ではあるわけですよね。世界的に見ても Apple は、そう考えると、今後も iPhone はやっぱりシェアを1位取り続けるでしょうしね。僕も今回は12、にします。もう注文をしまして、金曜日届くのかな、確か、届くのが楽しみですけどね。届いた後僕のお風呂はどこに行くのかっていうと、どうやら、娘と息子が固唾、を飲んで待っているという状況のようですので、下取りに出すこともできず、割引もできず、購入することになったという非常に残念なお話がございましたが、そんなこんな言いながらも新しい iPhone やっぱり発表されるとなんかそれなりにテンションも僕は上がっていて、早く届かないかななんて思っていたりもしますね。はい、ということで、今日はこの辺でお開きです。また明日お会いいたしましょう。明日多分配信しねえや。配信しなくて、ライブ配信だけ、もしかしたら、ちょっと時間、タイミングが8時半ではないかもしれないですけど、どっかでやりたいなと思いますので、もしね、聞ける人は弾き語りの方になりますけども、聞きに来ていただけたらいいんじゃないかなと思っております。じゃあ、またねー。